笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、金曜日の達人たち今日も始まりました。
色っぽい声で。
そうですね、夜、金曜の夜、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
噛んでるよ。
あ、そうですか。そう、大事なとこ噛んじゃいます。
あ、そうね、
はい、
そう
ね、うん、ね、はい、金曜日飲みにも行かず、あ、お酒を飲みながらこの番組を聞いていただきたい、ね、
あ、なんかワイン、あ、ワイン飲んでんじゃん。あそれ何ワイン、
ね、緑のワインですか。
あ、緑ワインね、
緑茶ワイン、
はい、緑茶ワインね、はい、で、ほらアメリカからね、
はい、
ね、帰ってきたということで、
はい、
今ね、あの、うん、達人、今日の達人はその写真についてアメリカから帰ってきたってことで、はい、ちょっとやっぱりこうね、日本の文化の中で突出してしまったという、ね、うん、
はい、
まあ、そんなところで選手は、まあ、はい、盛り上がって、
はい、
来たんですけども、はい、今週は引き続き、
はい、その素敵な達人、うん、達人ナンバー56番、
はい、
日本のものづくり世界に展開する、うん、誉絵掛けを企画販売する達人、
うん、
有限会社エニシングの取締役社長、うん、西村和弘さんを今日もお迎えしております。
いや、2週続けてあのお招きしちゃいました、
はい、
あの大丈夫ですか、服着替えてないですけど。
あ、大丈夫です。
マフラーも前回と同じ、
はい、同じ
素敵な
できました、
はい、
薄いオレンジの、
今日もよろしくお願いします、
はい、いうことですね、とんがった日本人がまあこう少ない時代というかに西村さんはこうとんがろうとしてる、
はい、
ここら辺にね、僕すごい共感があるんですよね、
はい、
で意識されてます、とんがろうっていう。
いや、全くしてないですけど、うん、自分に素直でありたいというか、うんうんうん、それは思ってて、やっぱり自分が思っててこっちの方がいいだろうなと思うことは口に出して言うようにしてたり、うんうんうん、行動するようにしてたりとか、絶対その方が世の中にとってもいいし、周りにもいい刺激を与えられるなと思うことはそうするようにしてるんで、周りからあのいいね、行動派でとか、
うんうんうん、
あの実行力があっていいねとか言われるんですけど、全然そんなあの意識してやってるわけじゃなくて、自分がそう思うからやった方がいいなと思うことは、それをなんていうんですかね、あの隠さずやった方がいいかなぐらいの、うんうん
う
ん、
なるほどね、
はい、
うん、まあ、そんな中でもね、こう嫌な思いもいっぱいしたんじゃないですか。
うん、ですけどね、うん、やっぱりあのもう周り気にせずどんどんやってしまうと、うんうん、周りも別に気にならないですし、
なるほど、ね、
あんまりこう直接ね、うん、僕に対してこう言う、ま、あの人もいないですから、うんうんうん、全然気にならないし、うん、いや気に、うん、そんなに言ってくる人もいないです、う
んうんうん、なるほどね、はい、まあ、そんな、ね、ことも含めて商品とか仕事だけじゃなくて、その生き方そのものも、ね、チャレンジャーだなと、
はい、本当ですよね、
うん、いうところ で, です、ね、今日も西村さんの生き様、はい、仕事様をです、ね、はい、ちょっとお聞きしたいなと思います、
はい、
今週もよろしくお願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応、青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、サオリンさ、
はい、
西村さんどう、先週からこうね、
はい、
いろんなメッセージ出してくれてますけど、
はい、素敵すぎますよ。あ、まあ、そんなざっくりした言い方じゃダメですね。
おばちゃんみたいじゃん、なんか。
いや、あれですね、だから
韓流さじゃないですか、
あのやっぱり日本人って、うん、なんか人と同じじゃなきゃいけないとか、うんうん、人と同じ人にはなんか優しくするとか、うん、そういうのあるじゃないですか。
なんかこう飛び出さないように守り守りって、はい、なんかそういうイメージあるじゃない、はい、
そこを自分の意思をしっかり持って、
うん、
それをもう周りに発信して、
うん、
自分の道を突き進む、
うん、
それが人のためになるっていうね、うんうん、本当になんか素晴らしい
男
気の方ですね、
うんう
ん
う
ん、
はい、いうことで、今週もますます深掘りしていきたいと思います、
はい、
じゃあ改めましてよろしくお願いします。
お願いします。
愛知県豊橋に、はい、足を運びました、
はい、
で 前か、まあ、前から出会って豊橋市ってことを知るわけですよね。
そうなんです。出会ってですね、うん、そこから豊橋と出会うまで実は1年間
空白の。あ、そんなにあったんですか。
あります、はいはいはい、ありました、うんうん、でやっぱり古い業界なので、うん、間に代理店さんというかブローカーの人のようなのが何社も入ってらっしゃいまして、うんうんうん、産地を隠しているというわけじゃないんですけど、できるだけ情報が漏れないようにっていうのは、うん
ね、
で日本の伝統的なものって結構そういう例が多いんですけど、うん、あの前掛けもそういう例があって、で、うん、僕らが頼んでたのはですね、それまでオーダーが来てその都度作ってたのは大阪の業者さんに頼んでたんですけど、うん、でそこで作ってると思い込んでたんですけど、うん、実はそうじゃなくて、で実は
なんとね、
そうなんです、なんとそうじゃなくて、でそこにですね、工場見学行かせてくださいって、ね、うんうん、で行ったんですよ。そうしたら行って言われたのが、うんうんうん、いや実はうちで作ってるんじゃなくて他で作ってるからっていう言い方をされて、うんうんうん、せっかく来たのになお残念だなと思って、うんうん、じゃあそれどっか写真撮りに行かせてもらえないですかって言って、うん、九州なんだって言われてて、うん、ぼやっと言われて、うん、で九州のどこですかって言って、でそれも実際は九州じゃなくて、うんうん、どこで作ってるんだろうな、どこで作ってるなってぼやっとしながら、うんうんうん、だからある時ですね、知り合いの方から前掛けを、うん、折ってらっしゃる、作ってらっしゃる社長さんと出会ったから、うん、電話番号聞いてきたから電話してみたらって言われて、
すごいな、すごいなこれこれそんなね、
すごい、
僕ね、成功法則の一つで、はい、夢は語れっていう、夢は秘めてちゃダメだと、
そうそう、語ってました、いろんな人に語ってました、
つなげてくれる、
そうなんですよ ね、
言わなきゃダメなの、
確かに言ってたんですよ、うん、いろんな人に前掛けどこで作ってるか知りませんかって、うんうんうん、その彼から電話かかってきて、うんうんうん、いや、あるセミナー出たらそれを折ってるっていう人に出会ったんだって、うん、電話番号教えてもらって、うん、で053とかいう電話番号だったんですけど、うんうん、すぐ電話して、はいはいはい、でも前掛けを作りたいんですって、実は1年間やってて、うんうん、でいろいろ聞きたいこともあるんですって言ったら、じゃあ来ていいよって言われて、で火曜日に電話して金曜日に行ったんですね、
うん、
もうやっと出会ったと思って、
素晴らしい、
で、うん、行って60いくつの社長さんで、うん、職人さんですよね、でいろいろ案内してもらって、でお話を聞いたら、もう自分ももう60過ぎてるし、うん、で今から見せるその愛知県の豊橋市が産地ですので、うんうん、産地にはやっぱりいろんな職人さんがいらっしゃって、うんうんうん、細かい分業制になってて、で全部見せてもらったら皆さんかなり高齢で、でもう自分も60過ぎてるし、うん、やめようと思うんだよっていう話をされて、でもやめられたらどうなるんですかって言ったら、いやもう日本の前掛け作るところはなくなっていくよねって言われて、うんうんうん、ここでしかやってないからねって言われて、うんうん、でこの人たちがあと10年したら多分やってないだろうなと思って、そうなるとこういうものが本当に作れなくなるなと思って、うんうんうん、でそれは残念でしょうがないから、うんうん、なんかこれで見て見ぬふりもねできるっていう自分もいたんですよ、うんうんうん、これを見てしまったけど、うんうん、まあなくなるもんだというので、うんうん、ほったらかしにすることもできたんですけど、うんうん、帰りの新幹線でなんかもう背中がゾクゾクしてきて、これ俺やらなきゃいけないよなと思って、
つな、うん、がってますねこれね、つな、がったんですね、
で和を
ね、魂の話ですよこれね、
あ、うんうん、和をね世界に発信したいとか言ってるのが T シャツやってて、うんうんうん、前掛けと出会って、うんうん、やっぱりこれなんだなとか思ってきて、お帰りの新幹線で、うんうんうん、でそっから一生懸命やるようになって、うんうん、
多分ね前掛けにも魂あるのよ、
なんか感じますよ、
うん、それを、はい、継いでくれる人探してたんだよね、
そう
なんかね、そういう気するんですよね、うん、本当に、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう思います、
そうそうそう思います、その時思ったのが、うん、これ僕が見て見ぬふりしたら、うんうんうん、今後10年現れずに亡くなっ、そういう人が現れずに亡くなっていくもんなんだろうなと思って、
うんうんうんうん、
っていうのは感じました
するともし仮に人気があってもなんか中途半端な前掛けが中国とかで作られたりとかして、
そうですそうです、そうですそうです、本当ね、おっしゃる通りそれも感じました、うんうんうんうん、中国で作ろうと思ったら作れるかどうか分かんないですけど、
まあ、中途半端なものですよね、
似て非なるものですね、うんうんうん、になって、うん、次の子供たちはそういうものがもうこういう伝統の前掛けなんだと思ってしまう、
うんうん、
で全然ね生地も違うし、うん、肌触り違うし、うんうん、それも嫌だなと思って、うんうん、
この作りがめちゃめちゃしっかりしてますよね、
前掛けあるんですよ、ほ前掛け、うんうん、
そう、ただね汚れを、なんつうのガードするためだけじゃないんですよね、目的はね、
そうです、これはね、もともと昔の人たちの知恵で腰を守る、体を守るものですね、で
サポート ター的な、
そうです、サポーター的な役割です、うんうん、で体の軸はやっぱり腰ですので、はいはいはい、それを重たいものを持つあの米屋さんとか材木屋さんとか酒屋さんが、うん、腰を悪くしないためにグッとあの腰骨の下で締めて体を守ってたものなんですよ ね、
なるほどね、
だから腰に、
そうか、
これ紐クッといきますよね、
うん、そうです、 そ、 う、その紐も特徴でグッと
締まる、藍色はこれ決まってるんですか、
そう、歴史的にはそれは面を強くするのは藍染めなので、うん、それで強度を増すために藍にされてたんですけど、
う
ん、
そう、あのベンチプレスとかボディービルやってる人もあのベルトをするのと同じ理屈ですよね、
同じ理屈です、
はいはいはい、
私あれですよ、だからお料理するときにあの骨盤ベルト巻いてるんですよ、
だからね、本当ね、あの女性の方もね、うん、あの腰で巻かれる方は
ちょっとこれ、うん、しいいですね、欲しい、私、
ね、後ほどね、後ほどね、後ほどね、はい、はい、でその、まあ、昔ながらの職人さんたちじゃないですか、まあ、社長とはいえ、
はい、職人さんですね、
ですよね、
はい
はい、でまあ、そこのスタッフの皆さんも、まあ、いわゆる昔ながらの、
そうです、
だいぶお年を召した、
そうです、
なかなかその商売一緒にやりませんかって苦しいでしょ
う、そうですね、
説得するのが、はい、どんなやり取りがあったんですか、そこには。
いや、もう最初は東京から来たね、うん、よくわからないやつですから、うん、まあ、どうせすぐ辞めるんだろう的に思ってらっしゃったと思うんですよね、で僕は本気でしたから、うん、あのまずやったのは何度も行くことですね、行って顔見せて、うんうんうん、で夜泊まるようにして行ったら夜お食事する機会もありますし、お酒飲む機会もありますし、それでまず話すことですね、うんうん、僕がやりたいこととか話して、であともう一つはやっぱり現実的には、うんうん、あの発注数量を増やすことですよね、しっかり売って、で例えば最初はね、本当月10枚ぐらいしか売れなかったので、うんうんうん、10枚しか発注してなかったんですけど、それがね、あの桁が変わっていけば向こうも忙しくなっていきますから、うんうんうん、でね、なんでそういう状況になってるかというと、需要が減ってるからそういう状況になってるわけで、うんうんうん、でそれが新しい需要を生み出して発注数量が増えていくと、やっぱり信頼もしてくれるようになりますし、うんうんうん、なのでまずは人として信頼してもらうことと、
う
んうんうん、あとは数字として、
そうですね、
実際に売り上げを上げていって、うんうんうん、これは新しい動きなんだっていうことを言い続けることを、うんうん、あの見せていかなきゃなっていうのを考えながらやってましたね、
うんうん、もちろんね、その供給源の製造部門というか、そこでの、まあ、出会いがあってつながっていきますけど、お客さんにこう売らなきゃならないじゃないですか、
はい、そうです、
110枚が100枚、100枚が1000枚って、
はい、そうですね、
これどういう、まあ、今ね、あのリストでいくつか大きな会社が出ましたけども、はい、どういうところにこう営業しに行ったんですか。
営業自体はですね、あの直接自分らで足運んだのは大きいところは行きますけど、一番のポイントはやっぱり女性に売るっていうことが分かったとき、これは売れるんだってことが分かったときに、あの大きな転換がありまして、でこれもともと男性がするものですから、今も女性が買われるんですけど、自分でしてるわけじゃないんですね、女性が自分でしてるわけじゃなくて、で実はその女性たちはなんでインターネットとかから買ってるのかなと思って見てみたら、自分のお父さんだったりとかおじいさんだったり、あとよく行く居酒屋の何周年とか、うんうんうん、ギフトとか贈り物に利用されてるんですね、
うん、
それで粋な贈り物でオリジナルで作れるの で、うんうん、あので女性の言い方で言うと可愛い可愛いって言って、
はい、
で贈られるので、うん、あこれだと思って、で女性がじゃあ、うん、贈りやすいパッケージはどうだろうとか、うんうんうん、女性があの目を引く色も、うん、紺の以外に何かあるだろうかとかって言って試行錯誤しながら、うんうん、女性が買うというマーケットを作ってきたっていうのが一番大きかった。
なるほどね。じゃあプレゼント戦略ということなんですかね。
そうです、そうです、ギフト戦略ですね、うんうん、そこのあこれだなっていうのはありましたね、うん、
なるほどね。女性は年齢的にはこう20代30代、
そうですね、うん、20代30代の方が多いです、うん、この間もね、あの来られた方でいつも買ってくれてて、うん、あの顔見るの初めてだった方はね、うんうん、あの都内でおしゃれなカフェを、はい、に勤めてらっしゃる女性なんですけど、20前半でしたね、うんうん、こんなおしゃれな子がずっと買ってくれてたんだと思って嬉しかったんですけど、うんうん、その子も可愛い可愛いって言って、選んでくれてるんですけど、
ね、うんうん、なんかあれですね、ハイボールが人気になったりするじゃないですか、うん、同じようななんか流れ、
そうですね、なんかそういう、はい、あの、うん、DNA の中には懐かしさを感じるんでしょうけど、うん、その子たちにとっては新しいっていう、うん、でなんかしっくりくるんだと思うんですよね、もともとみんな日本でね、うん、あの
じいちゃんがちょっとチラッとしたの見た記憶があるとか、そんな、
そうですね、そういうのもあると思いますね、うん、はい、
なるほど。で、まあ、それさらに国内だけじゃなくて海外にも展開が始まってますよ ね、
そ
うですね、
はい、それもあの国内でですね、ある時あの、うん、テレビとかで何回かポンポンポンと取り上げていただくことがあって、でやっぱりテレビって営業力大きいじゃないですか。
そうですね、う
ん、ですんで一時的にあの ポンポンポンと売れたんですよ、うん、で自分らで今までほとんど売れなかったものがそうやってバブルみたいなもんじゃないですか、売れるようになって、であ分かったと思ってマスコミにこういう風にポンと出ると、うんうん、パッと売れてパッとなくなっていくんだなと、
そうなんですよね、そうなんですよね、
でそれだけはもう絶対嫌だった、うん、目的が違うじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ここがまた素晴らしい、
うん、売るためにやってるわけじゃ、うん、売るためにやってるわけじゃないっていうか、はい、こういうものを、うんうん、あの帰りの新幹線で感じた責任感、うんうん、使命感を持って続けていかなきゃいけないから、うんうん、豊橋の職人さんたちにすいませんもうブーム終わったから仕事ない、ね、発注ないですって言いたくないから、うんうん、これはもう今がチャンスだと思って世界に売っていって、うんうん、で逆に日本に世界でも流行ってるみたいにしてったら、うんうん、もっと定着するんじゃないかなって、うんうん、でどこ行ったらいいかなと思って世界の地図をイメージして、あパリかニューヨークだなと思って、
うん、なるほどね、あのファッション的なこう意味合いも含めてね、
そうですね、
なるほどなるほど、
はい、で情報の発信とか、うん、そういうのもあって、そうですね、うんうんうん、でよしニューヨークに持ってまず行ってみようと思って、うん、で勝手に行ったのが始まりなんですけどね、うんうん、
最初に持って行ってニューヨークの方々どんな反応でした？
でも思った以上にやっぱり日本に対するイメージがすごく良くて、うん、でニューヨークの人たちもあの大量生産のものとかも飽き飽きしてらっしゃって、うんうんうんうん、ハンドメイドとか聞かれたり、うんうんうん、これはメイドインジャパンって聞かれたり、うんうん、いやそうですよってハンドメイドこういう機械で作ってますよ、うんうん、メイドインジャパンですよっていう風に話すると、うんうん、あのすごく興味持って、うんうん、あの買ってくださるんですよね、で40ドルとか50ドルで売ってるんですけど決して向こうのニューヨークの人たちにとっても安い金額じゃないんですけど、うんうん、それでもやっぱりあじゃあ日本のこういうものあとは漢字が入ってるデザインとか日本的なデザインのものなので、うん、あの買って自分でつけたりインテリアにしたりとか、うん、そういうようなのが思った以上にあこれチャンスあるなっていうのは、うん、あの行ってみて感じました、
うんね、どうもですね日本の中にいるとマスコミのこう、
はい、
僕らまあその一員かもしれませんけど、うん、影響があってね、
はい、
日本人ってなんかこうちょっと世界的にもさ今堕落をしてるとか、はい、ちょっとこうね元気がないとか、はい、プライドをこう下げたりとかいう風に言われてるように感じてるじゃない、
はい、
でも実は海外に出ると意外とリスペクトされてるというか、あっちこっち行くと、まあ、だから現に海外行ってる方はそれをすごく感じてますよね、
うん、本当そうですね、だから日本っていい国だとか、うんうん、特別な国だと思ってくれてるので、うんうん、すごく商売自信持って商売していけば、うんうん、本当に事前の日本とはこういう国ですって説明いらずに入ってくださるので、うんうん、すごく動きやすい、
もう日本製ですよ、日本のハンドメイドですよってのは一つのブランドですよね、
すごくアドバンテージ、本当ブランドです、うんうんうん、もう他とは全然違います、うん
だから大量生産の、ねはい、大企業が作ったものを日本の製品ですって言うんじゃなくて僕らの身近にあるものを日本製ですって出すことの方が大事なんじゃない、
なんかやっぱりさっきのお話でも、ねうん、テレビとかに取り上げてもらって、うん、バーッと爆発的人気でその後にスッと終わってしまう、それは避けたいっていう、やっぱりそのもの作って人が作ってるものには魂があるので、
そうですよ、本当にそうです、
その魂を見せたいわけですよね、うんうん、すだから人気でたくさん売るとか、うんうん、そういうビジネスとは違う、うん、
違います、もう人気取りたいとか売り上げを上げたいだけとか、うん、そういう気持ちはさらさらないので、うん、やっぱりちゃんとやってってちゃんと見てもらって、そういうのが続いていけばいいなっていう、自分が死んでもね続いていけばいいなっていう、うんうんね、
だからこそ世界でも通じるということ、
急激に上がるものは急激に落ちますからね、
う
ん、
そうですよね、
ゆっくり上がれるとその土台をしっかり固めてるんでなかなか落ちなくなるじゃないですか、
はい、
だからゆっくりと上がることをきちっと会社圏の中に取り込んでる、ここがやっぱりね成功もう必ず成功しますから、まあ、今もね非常に業績いいですけども、はい、こっからますます日本の伝統文化を背負うビジネスになっていくのかなと、
すごいですね、
これね今風にねアレンジできたのがまた一つの成功したポイントなんじゃないかなと思いますね、うん、
あとこれ、うん、長さっていうのは、はい、短いのとかもあったりするんですか、
ありますね、はい、
そうなんです ね短いのの方が女の
子、そうですね、女性はその方がいい、
着、
う
ん
う
ん、けやすいですね、
はい、いろんなところでこう前掛けをちらちら見た記憶があったんですが、もしかすると西村さんのところの
品物もあったかもしれない、そうですね、う
ん、
はい、
今なかなかでも前掛けを買おうっていう発想をなかなかこう今しないんじゃないですか、うん、思いつかないというか、
そうですね、うん、やっぱり口コミが多いですね、うん、で前掛けってしてるとどこで作ったのって聞かれる、もう目に見えるものなの でオリジナルの会社名が入ってるとどこで作ったのって聞かれるので、それでうちのホームページとかに来てくれる人が多いですね、
デザインはやっぱり日本独特の、まあ国内で、はい、まあ、いわゆる前掛けのデザインとやっぱ海外出すときちょっとデザイン変わるんですか、少しこう、
そうですね、
アレンジというか、
あの少し向こう側の人たちがあの取っかかりやすいデザインっていうのはもう感じがドーンと入って、うんうんうん、であの日本人だとちょっともうレトロすぎて、うんうん、あの引くような感じぐらいが向こうにちょうどいいみたいで、うん、あのよりこう漢字のデザインを意識して向こうでは作ってますね、
うんうん、あ、漢字の方が向こうではこう 人気なんですね。
そうです、漢字をドーンとだあの真ん中に入れるのがもう売れる、
なるほどね、一番
とか、そうですね、一番とかドンドンと入ってるとやっぱりまあ分かりやすくて、うんうん、日本的で買いやすいみたいですね。
ね、あの先ほどからその職人さんのっていう部分も含めてものすごいその使命感みたいなところを燃えていらっしゃるじゃないですか。
そうなってきましたね、うんうん、
あの元々のこうなんとかな広島で生まれて育った部分であったり、まあ、そこからこう種がまかれてずっとつながっている感じします。
やってる最中はわからないんですけど、改めて考えるとはつながってたんだなとは思いますけど、意識して普段やってるかというと全然そういうことはなくて、やっぱり出会いがあって、あ、この出会いすごいなっていうところを大事にしていくとつながっていくっていう感じですかね。
西村さんが、まあ、これからね、ますますあの前掛けだけにこだわるわけじゃない、まあ、もちろん前掛けも継続をしますけど、はい、前掛け以外の商材ももちろん可能性があったらやるわけですよね。
そうですね、あの当面はここ3年ぐらいを考えるともっと前掛け突き詰めていきたいので、うんうん、5年10年先って考えるとどんどん変わっていくと思います、ね、うんうんうん、
で変わらないこう魂みたいなのがあるじゃないですか、
はいはい、
どの辺を一番大事にされていきたいのかなって。
僕はやっぱり、たまたま日本にね生まれて日本に育ってるんで、やっぱり自分が育ってる国というかこの土地を元気に、そこに住む人たちを元気にしたいというか、あのなってくれたらいいなっていう、自分も含めてで子供たちが育つ時にもそうなってほしいなと思って、で今具体的にやってるのはあのニューヨークなんか行ってもやっぱり面白いあの日本の魂を持った若者たちがニューヨークに売り込みに来たりしてるんですよ。で彼らと一緒に飲み行ってネットワーク作って、で具体的にはあのお酒をね、今ニューヨークで一番売れるお酒って、うん、あの山口県のね、獺祭っていうお酒なんですけど、ちっちゃな酒蔵さんなんですよ、岩国にあるんですけど、
日本酒ですか。
日本酒です、日本酒です、今日本食ブームで日本酒もすごいブームなんですけど、ニューヨークで一番売れるお酒って獺祭なんですよ、それやってるの桜井君って男の子で、で彼らとかあとは建築家の友達とか、あとはデザイナーの友達とか、そういう日本の心というかね、そういう和の心をちゃんと持って世界で勝負してる、したいと思ってる人たちって同じ世代か僕より下の世代でやっぱりいらっしゃるんですよね。で彼らと一緒にね、あのよく飲み会を開いてて、で語り目、熱い飲み会なんですけどね、あんまりあの行きたくないぐらいの熱い飲み会なんですけど、そういう子たちとか僕らをと出会う人たちが刺激をねこう受けてもらって、
いいなその飲み会最高だね。
で来てください、
ね、行きます行きます、
とね、あの面白いですよ、男性女性ね、半々ぐらいで、これ、女性も今すごい方たくさんね、いらっしゃるじゃないですか、ですんで面白い人たち集めて飲む、主催を僕は、あの主催者で、
なるほどね、
あの出会った人たちを集めて飲んで語り合ってっていう、それでなんかちょっとずつ元気になってたりとかって、思い出ますけどね。
なるほど、ますますですね、日本を面白く、
そうですね、
あの山口のね、僕高杉晋作あの尊敬する人なんですけども、人物なんですけど、世の中を面白くしようっていう、
そうですね、
僕もその気持ちで仕事をやってますので、そうですね、
はい、
このラジオもまあ一つ の手法の一つですし、ぜひその仲間であってほしいなという、
は
い、
あとチャンスはね本当絶対あると思うんですよ、日本がまた面白くなるチャンスっていうのも絶対ありますし、みんな世界の人たちもそれ期待してるし、
そうですよね、
行きたいですね、
素晴らしい、あのそんな西村さんに、2週にわたって、お話を伺いました、ちょっとだけですね、CM を、
あ、はい、はい、私が今あの会社やらせてもらってるのが東京の小金井市でして、
小金井市、
はいはい、小金井市で、小金井市役所さんが、あのスタジオジブリさんに頼んであのキャラクターを去年作りました、コキンちゃんというキャラクターなんですけど、
コキンちゃんですね、
はい、そのグッズがですね、はい、去年の秋に第1弾が、発売されました、前掛けの生地を使ったバッグとかですね、あとはあのケーキ屋さんが作るコキンちゃんクッキーとかですね、そういったあのコキンちゃんグッズが3つほどあの出てますんで、よかったらホームページとかでもあの見ていただければなと思いますね、
はい、 ホームページにアクセスするにはどうすればいいですか。
そうですね、あ、
前掛け、
そうですね、前掛けって打っていただいたり、前掛けエニシングってカタカナでエニシングとかって打っていただければ、出てきますので、
はい、
よろしくお願いします、
はい、ホームページ皆さんご覧ください。
はい、はい、ということで2週にわたりまして、ホマエ掛けの、はい、制作プロデュースの達人であります、西村社長に、お話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか放心状態、
放心状態ですよ。まあ、いろいろあるんですけれどもね、うん、思ったことが、うん、だから自分が人に認められるとか、うん、そういうことではないんですよ、うん、日本のためにとか、うん、そのね、あのこれから踏まえかけを作るにあたって、その何でしょう、継承者がいない、うん、そのためにとか、うん、なんかね、こう誰かのために、うん、
他人のためにね、
はい、なろうとすること、うん、それがエネルギーにつながっているのかなと思います、ね、
でも他人のためにやると、まあ、最終的には自分のためになりますよね、うん、
だからそこまでなかなか大きい心に持っていくまでに人間なかなかいかないんですよね、うん、まず
欲にまみれてね、
そうそう、
他人大丈夫、
まず欲にまみれちゃうじゃないですか。まずはまずそういう人が多いじゃないですか、と思ったんですよねって、まあ、うん、言いながら、うん、ほまえかけって、
なんか前掛けとさ、
そうそう、
ほまえかけってちょっと違うんだね、はい、ちょっと教えてください。
ほまえかけは、うん、船の帆の布から作られたので、
うん、ホタテの帆、
そうです、ね、ほまえかけというそうです、うん、ですから、まあ、新たな門出にもね、うん、なんかこう船に乗って行きなさい、
いいですね、
にいいんじゃないですか、
うん、いいですね、その後悔に後悔いらずみたいな、はい、
そうです、素晴らしい、
素晴らしい、美しい、まだ終わってないけど大丈夫かな、
そんな感じで、
ね、うん、
なんかすごいな、うん、日本の魂、
魂ね、
はい、
うん、
思いました。
あの2週にわたってサオリンにお手伝いしてもらいましたが、
はい、
いかがでしたか。
もうね、
この番組
素晴らしいですよで、
結構いろいろ出てんじゃん、ランチボックスとかさ、
いや、あのね、ランチボックスも楽しいですよ、
うん、歌とか
いろいろ
チャラい感じで
聞いていただいて楽しいですが、こういった今日はちょっとね、これ私もうおしまい
おしまい、おしまい、
おしまいですか、
うん、たまにね、たまに人が足りない時はちょっとお願いしますんであ
、そんなもんですか
スーパーサブなんで
結構いい仕事します
そうすか、
はい、
うん、なんかもうたくさん増えてるね、うちの番組のスタッフ、
日比さんとじゃあカオリにちょっと、
うん、そうそうそう、
チクチク、
そうそうね、だから彼らが欠席する時は出ればいいじゃない、
あ、ね、そうですね、うん、はいあ、そういう感じでいきます
ね、そうね、うんうん、あの第三のなんてことで、
はい、
ね、
うん、すごい
愛人みたいな感じでフレーズになっちゃったけど
なんかちょっとね、うん、まあいいですわ、うん、こんな、はいはい、貴重な機会ありがとうございます、はい、
ということで、西村さんと、このお酒飲み行きますので、
はい、
その時もじゃあお誘いしますよ。
あ、そうですか、
ね、
もうね、
なんかすごいパワーで、東京で飲んでますか。もちろん、
そうですね、
ニューヨーク集合とか言わないでしょ。
いやいやいやいやいや、小金井で、
小金井でなんだ、小金井だったのか。
いいお店いっぱいあります。
あ、本当、
はい、クギンちゃんと一緒に。
そうです、
はい、僕ね、ここで引っ越しちゃったんでね、今ね、渋谷の方が近いんですけど、まあ、これね、また来ますかね。
はい、
はい、ということで、はい、前掛けの達人西村さんに2週にわたってお話を聞きました。ありがとうございました。はい、じゃあまた来週お会いしましょう。
さよなら。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか。